kuru pāre yāṁ ita kāṁ āvā ohum sākura jirā rāṁ kīṁ kāmui mā uṣṭhīkā āyāi koṣīrē
yāṁ tārāpte, おはようございます。2013年12月8日 FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシ第152回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。いらんからってとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今月は申し合わせとなり、気持ちもなんとなく忙しい日々を送っています。今日のこのスタジオのある子ども二部谷子ども図書館の外ですけれども、昨夜から今朝にかけてうっすらと雪が降りまして、白い、状態が現れております。今年の冬至は22日ですけれども、皆様はかぼちゃなどの用意はされているでしょうか。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。まずは訃報から。姉崎仁さん、アイヌ民族の漁師、10月14日死去90歳。これは、11月30日北海道新聞有刊です。熊を師匠に自然保護、私は熊を自分の師匠だと本気で思っています。著書熊に会ったらどうするか、気楽社2002年の書き出しでこう記した。熊から山の歩き方を学び、生活をかけて熊と向き合い、そして熊の目線で自然保護を訴えた。胆振管内向川村、現向川町で、孫伝平の父とアイヌ民族の母の間に生まれた。1920年代に母の実家がある千歳へ移り、アイヌ民族の集落で暮らした。山の歩き方は熊の後を追って学んだ。12歳からイタチなどを取って家を支え、戦後は結核の妻の治療費を作るため熊を追った。長女の渡辺さゆりさん56、千歳氏は、家では冗談が好きな父だけど、寮では真剣に熊と向き合う人と振り返る。一方で、熊に対する感謝を忘れることはなかった。渡辺さんは約40年前、自宅裏の櫓で父が取り行った送りを今でも覚えている。肉は決して売らず、近所の人と分け合う。おみきを捧げ、感謝を込め、そして命をいただいた。2001年に銃を置いて以降、講演会に呼ばれることも増えた。そこで語ったのは、熊をはじめとした森の動物たちと人間との共存のあり方だ。針葉樹ばかりを植え、花粉を運ぶ虫を減らした人間。木の実が減り、人里に近づくようになった熊。両者には犯してはならない境界があると考えていた。父自身が熊なんですよ。本当に熊を知り尽くしたハンター。だからこそ、自分が悲しかったら熊も悲しいという考えだった。と渡辺さん。住宅街で熊出没が相次ぐ。姉崎さんの思いから学ぶべきものは多いのではないだろうか。次のニュースです。11月14日、北海道新聞。アイヌ語弁論で、ビラトリの3組入賞。超二部谷でアイヌ語を学ぶ兄弟ら 3組が10月下旬に札幌市で開かれた第17回アイヌ語弁論大会板観堂の子供の部などで、それぞれ最優秀に次ぐ優秀賞に輝いた。同 大, 大会で町内の参加者が3部門で同時に入賞するのは初めて。指導や言語復興に取り組んでいる関係者たちは好成績を喜んでいる。大会はアイヌ文化振興研究推進機構札幌が主催。子供の部、大人の部、交渉文芸部門、同弁論部門に分かれ、同内外から参加した計25組が内容や表現力、言葉の流暢さなどを競った。優秀賞を受けた3組は、同地区で行われている同機構の学習会、親と子のアイヌ語学習事業や、住民有志の二豚にアイヌ語教室で勉強に励んでいる。子供の部の折田瑞希さん、ビラトリ小6年、リュウ君、同1年、葉月ちゃん、5歳の兄弟は、早口言葉を題材に取り上げ発表。瑞希さんは、たくさん練習した成果が出たと喜んでいる。弁論部門で木村里乃さん、ビラトリ高校2年が、幼い頃から学ぶアイヌ語の魅力を語ったほか、伝承物語、カムユカラを披露した。木村さんは、長く勉強してきたので言葉が自然と出てくる。緊張せずに発表できたと語った。交渉文芸部門の豊田玲子さん63は交渉文芸の一つ、オキクルミシチカク、オキクルミとフクロウガミを取り上げた。何度も紙に書いて暗記した苦労を振り返り、受賞は驚いたが励みになると話していた。アイヌ語については流暢に話せる人が非常に少なくなっており、最高が課題。3組は来年の同大会、出場に向けても意欲的で、次こそ最優秀賞を取りたい木村さんと意気込む。次のニュースです。11月16日の北海道新聞、アイヌ文化継承地、ビラトリの山や岩を指定へ、文化浸透審、道内10カ所目、文化審議会は15日、国が名称に指定しているアイヌ文化由来の継承地群、ピリカノカに新たに、日高管内ビラトリ町匂いの継承地、オキクルミの茶師及びムイノカを追加するよう、下村博文文部科学省に答申した。文部省が 年度内に正式決定するアイヌ語で美しい形を意味するピリカノカ、にはこれまで、エリモ岬、道管内エリモ町など9カ所が指定されており、今回で10カ所目となる。二部隊にアイヌ文化博物館、ビラトリ町によると、オキクルミの茶師、トリデは、アイヌ民族に知恵を授けた神、オキクルミの異常と伝えられる山、標高180メートル。ムイノカは、農機具の美濃の形という意味で、オキクルミの茶師のそばの山の中腹にある長さ6から7メートルの半月に似た形の岩肌を指す。伝承では、オキクルミの妻が神の世界に帰るときに忘れていった実が岩になって残ったとされている。このほか、同審議会は新たに宮脇ハイジ跡、福島県伊達市などの9県を史跡に、松尾芭蕉の奥の細道にちなんだ10県、13箇所の継承地など2県を名称に指定するよう答申した。次のニュースです。11月16日、北海道新聞。子どもたち木彫りに真剣。二豚二所アイヌ工芸職人が指導。二豚二所千葉辰巳校長27人で15日、同地区のアイヌ工芸職人が指導して、伝統的な木彫り作りを体験する特別授業が行われ、全校児童がコースターなどを作った。総合学習授業の一環で地域のアイヌ文化に親しむのが狙い、指導したのは工芸職人の貝沢守さん、貝沢浩二さんら3人。コースターやチーズボード用の板に伝統的な模様、漏れうのかやラムラムのか、うろこの形などを鉛筆で下書きし、のみで彫った。児童は使い慣れないのみに苦労しながらも、丁寧に模様を入れた。森祐樹さん、4年は、うろこの模様が難しかったけれど、初めてだったので楽しくできた、と話した。最後のニュースです。12月3日、北海道新聞夕刊。 アイヌ舞踊、インド共鳴、ビラトリの保存会が披露。インド・ニューデリーの公会堂で2日夜、ビラトリ館内ビラトリ町の、日高館内ビラトリ町のビラトリアイヌ文化保存会が、アイヌ民族の伝統舞踊を披露する催しがあり、地元の観客ら約100人が鳥を真似た踊りや魔除けの所作などの演目を楽しんだ。日本とインドの交流を進める NPO 法人の企画で実現し、保存会の18人が参加した。公演はニューデリーに先立ち、東部コルカタと西部ムンバイでも行われた。観覧したインド人の女性ダンサー、アミタ・キワニさん50歳は、様々な民族が暮らすインドにも似た踊りがあり、とても親近感が湧いたと興奮していた。保存会の貝沢光一さん67は、インド人の観客が自然に溶け込んでくれてとても演じやすかったと話した。はい、今日のニュースで、シロさん何かコメントはありますか？
はい、千歳市にお住まいの 姉崎仁さんがお亡くなりになりました。この方は本当に熊猟をずっと長く続けていらした方で、私も記録映画を見たことあります。本当に素晴らしい漁師の方だったなと思います。残念ですけれども、ご冥福をお祈りいたします。
担当は関根健二でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会担当いたします、茅野史郎です。もう一人、アラさんおりますので、自己紹介お願いします。
はい、ミキサーをやってます、アラです。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ちょっと、生出演できる方は、私とアラさんと二人ということなんですけども、はい、このワイワイガヤガヤのコーナーというのは、いつもですね、テーマを決めまして、そのテーマに従ってみんなでまあフリーディスカッションというような形をとってるんですが、
はい、
今日は鍋ということで
鍋
テーマを決めました、
はい。
まあ、鍋といってもいろいろあるんですけど、まず鍋料理ということに限定してですね、
はい、
アラさんと2人でお話を進めていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、いろいろ鍋料理というと、まあ、石狩鍋であるとかキムチ鍋であるとか寄せ鍋であるとかなんとか鍋だとかっていうのたくさんあると思うんですけども、アラさん好きな鍋料理っていうのはありますか？
いや、僕は鍋っていうとパッと思い出すのはタラ鍋とかカジカ鍋とか、
あ、タラとかカジカね、
カジカの、うん、肝が好きで、
あ、なるほどね、
そう、こってりとしたね、うん、美味しいじゃないですか、うん、まあ、食べ過ぎるとお腹大変なことになるんですけど
まあ、ちょうどこの寒い冬っていうとね、鍋を食べてこう日本酒なんかを飲みながらやるっていうのはこう楽しいかな
と思います。ああ、いいですね。日本酒飲みながらやっぱり鍋には日本酒じゃないですかね。
うん、そうですよね。まあ、私なんかはそうですね、うちでは娘がいた時はよくキムチ鍋なんていうのしてたんですよ。
辛
いの、
あの
娘好きなもんだからね。
いいですよね、キムチ鍋もね。
で、うちの娘がですね、高校卒業して短大行って今社会人3年目だから、ちょうどもう5年くらい前に、
はい、
家をもう出てるので、もう娘が短大進学してからはめっきりキムチ鍋やる回数が少なくなって、
あ、
まあ、普通のなんだろう、まあ、寄せ鍋とかですね、そういうのは結構やってたんですけども、まあ、家族のね好みによってこの鍋食べたいよっていう人がいればね、
うん、
私の妻がまあ作るわけですけど、
うん、
まあ、そういうようなのありますね。
そうですね、鍋、 自分、やっぱり自分も一人暮らしなので、一人でやるときは、まあ、鍋とまでいかないにしても、ちょっとこう、湯豆腐的なのにお野菜出したりとか、するぐらいで、たまーになんか本当に食べたいなと思ったときは、もう安い、そういう魚のアラみたいなのを買ってきて、ちょっと、こじんまりやるかなっていうぐらいですよね。
いいんじゃないですか、それ。なんかポン酢かなんかをこう、
やっぱりど
うぞ。にこう、なんていうんですか、出汁で
出汁でね。たまに。そう。
まあ、あと、地元でしたら、すき焼き、まあ、あれも鍋の一種かどうかわかんないですけど、たまにですけどね。ここ、ビラトリ町っていうのは、あの、ビラトリ和牛のすごい有名なとこなんです
よ。ですね、はいはい。
で、すごい脂が乗っててね、美味しいんですけど、あまりにも脂乗りすぎてると、あの、すき焼きにしてもね、こう、口の中がこう甘くなっちゃって、あまり食べられないね。
量は
贅沢な話ですけどね。
量は食えないかもしれないですね。うんうん、あれ、そういえばあの、熊ってなんか鍋とかってやったりするんですか？熊。
ね、やっぱり熊の場合は、うん、味噌汁とじゃがいもといろいろな野菜入れて、なんて言うんでしょうか、肉を入れた鍋っていうのかな。
鍋っていう、煮込み料理的な感じなんか、
煮込みというか、
汁物？
そう、汁物ですね。だから、例えば、鮭汁とか、汁の、鮭の代わりに、熊肉を入れて。だから、いろいろな、例えば野菜といってもですね、一本菜というのがあるんですけど、二輪草ってやつね。その二輪草を入れて、じゃがいも入れて、あとなんだ、人参入れて、他の、まあ、ネギも入れるかな、入れて、煮るわけですよ。で、それ食べると、熊肉っていうのはね、きちっと一回煮て、煮こぼしって言って、アクをね、出した状態でもう一回煮ると、そんな臭くない、ね。鹿肉もそうですよ。鹿肉もね、そのまま煮るとやっぱすごい脂っぽいんですよ。で特に、鹿っていうのは11月から2月中旬か2月末ぐらいまでが漁期なんですけど、その冬の間取った鹿っていうのはすごく、油が乗ってるわけね。
まあ、ちょうど活動期。
まあ、冬だからね。
ね、だから
寒さに耐えられるように、もう秋から冬にかけて、もう油が乗るわけ。
うん、
そういう鹿っていうのはね、鍋にしてもね、こう、炊くでしょして食べるでしょ、で、置くと表面にね、厚さ3ミリから4ミリぐらいの油がね、一面に浮くんじゃなくて氷みたいに張るのよ。鍋にだよ。
あ、そんな、そう、もう分かるぐらいの厚さで。
そう。して、不思議なことにね、鹿肉っていうのは、その、油が固まっちゃうんだよね。だから、表面がね、もう本当に。
何ですか？オブラートみたいな。
そう。
はぁ。
オブラートっていうか、表現としては、ラードって知ってます？
ラード、豚の油。
はいはいはい。ラード。あの状態で表面カチカチになって凍るみたいな。
白くなってこう、パリパリになるって言ったらいいですかね。
で、それに火通すと、その油がまだ溶けてね、なるんだけど。だからどれだけ油があるかわからない。
いや、おっかないですね。
いや、おっかない。
いや、おっかない。その、体的に。
体にね。
そうそうそうそう。
まあ、ただね、鹿肉の油っていうのはどうなんだろう。他の牛とか、豚とか、他の、まあ、鶏肉もいろいろあるでしょうけども。まあ、料理の仕方によっては鹿肉は比較的ヘルシーな食材だと言われてますけど。
なんかね、鹿肉のカレーは食べたことがあるんですよ。
ああ、なるほど。
そう、ただやっぱりカレーに入っててもこってり感が強かったのを覚えてます、すごい。
で、今ね、道東の方ではその鹿牧場っていうのがあって、で、その鹿を一時飼育するんだね。
あ、飼育するんですか？
うん。どこから
捕まえてきて、
生け捕りして、牧場みたいなところへ、まあ、半年ぐらいから飼育して、で、それを、ある一定数を常にこう出荷できるようにね。そして処理するのもきちっと衛生的な施設を作って、流通に乗せるという、そういうことが最近されてますね。
まあ確かになんかエゾシカ肉の活用とかって言ってね、北海道最近すごい話題になってますけど、そういうふうにして、そうですね。そしたら、エゾシカ肉の鍋なんかも、そういうふうに流通してくれば、
そうですね。
食えるかもしれないですね。
結構、札幌あたりだったらあるんじゃないでしょうかね。ただね、一番のね、弱点は、ハンターが、仕留めるは仕留めるけど、それを衛生的な加工場で、一定の水準を保って出荷できないというのがネックだった。
まあ確かに、狩りっていう状態でね、狩猟っていう状態で行くと、まあなんていうか、まあ、どこ打ち抜くかもわかんないし。
まあ、打ち抜くのはいいんですよ。
ね。
その後の処理ね。
ああ。
だから自分で食べる分だったら、ね、自己責任だからいいんだけど、流通させるとなるとね、処理するときも、その清潔な環境で。
きれいにっていうね。
変な菌がこう、
うんうんうん、
そういうふうにするように最近は、結局食肉加工っていうのは食料を供給するわけですから、
うん、
ある一定のこう清潔な環境じゃなきゃダメだと法律も決まってますから。
そうですね、食品衛生法とかありますもんね。
これをクリアしたところで処理している肉がまあ流通しているということです。
うん、
まあちょっといろいろ面倒なこと言ってますが、そういうことをすることによって、うん、北海道内、特に札幌の大きなホテルなんかは結構、鹿肉の食材を使った、まあ先ほど言ったカレーであるとか、
うん、
鍋であるとか、ステーキであるとか、
ね、
そういうのはもう提供されているんですよ。
はぁ、したら、やっぱり北海道ね、これからもうちょっとしたら、まあ名物料理が鹿料理なんてことに、
いや、可能性はありますね。
ね、なってくるね。
だから、まあ、北海道ではもう鹿が多すぎて、自衛隊を使って、でまあ、自衛隊 の, その陸上自衛隊か海上自衛隊か分からないですけども、ある地域ではそれをハンティングする、
うーん、
まあ、間引くということなんですよね。
う
そういうことも実はこの近く新日高町というところで行われてたりするんですよね。まあ、それは試験的にですよ、
うん、
大々的にやってるわけじゃないですけども、
うん、
結局農作物にいろいろな影響を与えるわけですよ。で冬になると越冬するため餌が足りないと、その辺に生えている立ち木の皮を食ってしまうんです
。その中でこう人間が育ててる作物なんか目に入った日にはそれを食べてしまうと。
うん、そしたらもうね、鹿にその農作物が食べられないように高さ2メーターぐらいのね、うん、柵をこのビラトリ町内でも全部回してますよ。
あ、そうなんですか。
うん、農地
は。
でところが逆にそこの中に入ったら鹿がね、うん、まあ2メーターぐらいの柵なんてパーンとジャンプできるんだけども、地形によっては柵があって、その柵の向こう側がすごい傾斜地だったら、しか逃げられなくなるんだよね。
あ、
柵の中に、
うろうろうろうろしてる。
で、まあ、2メーターぐらいでしたらバーンと飛んですぐ行っちゃうんだけど、
うん、
まあそういうような状況もあるみたいですね。だから北海道ではその農作物と鹿とのね、
うん、
共生をどうやって図っていくかというようなことも、まあ、いろいろみんな知恵を出し合って、
やって
るって感じですね。
まあ、知恵を出し合ってもらって、うん、やっぱり美味しい鹿肉と美味しい野菜を一緒に作ってもらって、冬場はやっぱり美味しい鹿鍋が食べれるようにね、
まあ、
なれればいいですよね。
まあ、鹿もね、やっぱり食物連鎖の中では、かつて北海道にいた、その、狼っていうのがいたんですね。
うんうん、
で、狼が、その、鹿を食べていたわけですよ、
うん。
だから鹿はある一定数を、その、キープされていたんだけれども、ある時期、北海道にいる映像狼というのが、毒殺または実天パという犬がかかる病気にかかって、絶滅しちゃったんですよ。
うん、
ただその関係で北海道の鹿っていうのはもう、好き放題というか、間引かない限りどんどんどんどん増えてるというようなことになっています。今日は、ワイワイガヤガヤを、テーマは鍋ということで、鍋料理についてですね。
まあね、食材の鹿についてもになってます
けど、まあ、鹿の話もお送りしましたけども、はい、以上でワイワイガイガイのコーナーを終わります。インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラトリ町二豚にアイヌ語教室、子供の部講師、関根健二さんです。おはようございます。
おはようございます。ナマステ。
インド行かれたっていうことですよね。
はい、行ってまいりました。
はい、まずですね、ビラトリアイヌ文化保存会が、そのインドへの講演を依頼されて、まあ、参加されたというふうにお聞きしたんですけども、
はい、
その講演の日程とですね、場所を教えていただけますか。
はい、はい、ですね、11月の26日火曜日から、
はい、
帰ってきたのが12月の4日水曜日ということで、約1週間とちょっとですね、
なるほど、
で、講演してきたのがコルカタ、
はい、
東側にあります、
はい、
で西海岸のムンバイ、
はい、
そして北部にあります首都のデリーですね。ちょうどもう大きな、一番大きな町3つで 一度ずつ講演してきました。
なるほど。それニューデリーの位置関係はどういうふうになるんでしょう。ニューデリーって一番あれ南なんですか。
ニューデリーが、ね、一番北ですね。北, 北で、ま、真ん中内陸部、ね。
ああ、なるほど。
ね、はい。
わかりました。で、はい、デリーっていうのは北の方ということですか。
そうです。はい。
はい。次になんですけども、そのインドを訪問するのは初めてですか。
はい、全く初めてでした。
まあ初めて訪問されたその印象っていうのを教えていただけますか。
そうですね、もう。とにかく 人が多いんですよね。人が多くても車が多くて、まあ、そのエネルギーですね、パワーに圧倒されるっていう感じで、
ね、あ、なるほど。
もう何ですか、クラクションとかがね、止まらない感じですね。
あ、なるほど、うん、まあインドっていうと我々にとってはなんか仏教の発祥の地というような気がするんですけども、はい、やっぱり仏教国というそういう印象はあるもんでしょうかね。
いえ、あの仏教とかはそんなにいないらしいんですよね、今。
あの、
10% もいないような。
ああ、そうですか。
ヒンズー教徒が 70% か 80% ぐらい、う
ん。ヒンズー教と仏教とは別なんですね。
そうですね。
あ、うん、なるほど。
で、その次がイスラム教徒で。
イスラム教徒、ね、
で、あとはもう少ないんですけど、仏教徒もいくらかいる、ね。
ああ、なるほど。そのヒンズー教っていうのはどういうような宗教なんですか。
ね、僕も詳しくはわからないですけど、そうですね、なんか、うん、いろんな神様、やっぱりこう一神教ではないですよね。いろんな神様がいて、また伝説みたいなのもいろいろあってですね。なんか、うん、すごい興味を持ちました。
あ、なるほど。はい。はい、次の質問なんですけれども、今回訪問されたその3箇所のところがあるわけですけれども、はい、印象深かったことっていうのは何かありますか。
そうですね、あの、まあ、初めに行ったコルカタで、あの、ちょっと時間があったんでね、朝時間があったので、一緒に参加した人たちとタクシーに乗り合わせてっていうか、3台ぐらいでね、あの、マザ・テレサのこう教会といいますか、
はい、
マザーハウスとかで呼ぶようですけどね、はい、そこに行けたことですね。で、そこに行くのもね、やっぱりもう、あの、タクシー自体がもうジェットコースターよりこう、あの、おっかないというかね。
なるほど。
もう、
スピード出す。
そうですね。みんな信号も合ってないような感じでね。でも、バイクも何も、もうみんな突っ込んでくるって感じですね。で、そこを見学して、その帰りは歩いて帰ったんですけど、ホテルまで、うんうん。それもね、その、あんまり観光客が行かないような、こう、市場の中通ってきたりとかね。それが、あの、印象深かったです。
なるほど。まあ、ケンジさんは英語を話せるんで、
はい、
あの、英語を話せる人とは問題ないと思うんですけども、
はい、
インドでいる人たちっていうのは、ほとんどが英語を話せるわけじゃないんですよね。
うん、そう思いますね。あの、うん、やっぱり観光客が相手にする方とかは、うん、基本喋れるようですけど、やっぱりこう、あの、現地の言葉でね、うん、あの、英語わからないような感じの人も割といましたし、
あの、
はい、インドの人たち同士はやっぱり現地の言葉ですね。
ヒンディ語を。
そうですね。コルカタは、ベンガリーって、また違う言葉のようでしたね。はい。
なるほど。
新聞もちゃんとね、ベンガリーもあればヒンディーもあるようですね。
なるほどね。はい、まあ、そのタクシーに乗って、その、マザーテレサのマザーハウス行った時は、はい、ちゃんと英語通じましたか？
なんだか通じました。あの、もうホテルでこう決めてね、で、1台いくらだ、200ルピーだとかね、決めていったんでね。
あ、なるほど。その200ルピーってどのぐらいなんですか？
200ルピーが、300円ちょっとですかね。
あ、それ時間どのぐらい乗れるんですか？
時間は20分とか、ね。
20分ぐらいだ、
うん、あ、まあ、それでもね、きっと高いと思うんですよね。あ、はい、あの、相場よりはね。観光客が相手だからだと思うんですけど、でも、うん、やっぱりね、こう、見えにくいっていうかね、
うん、
実際の相場がちょっと分かりにくいですね。僕たちには安い感じには感じましたけど。はい。
なるほど。ちょうど、ケンジさんたちがインドを訪れてるときに、
はい、
天皇皇后両陛下がですね、
はい、
あの、インドを訪れていたんですけども、その影響っていうのは何かありましたか？
やっぱりあの、行きの飛行機とか、あの、チェックがね、厳しかったようなんですよね。で、うん、ちゃんとね、申請もできてなかったんだと思うんですけど、僕たちがあの公演で使おうとしてた MC をね、うん、持っていけなかった。
あ、持っていけなかった。
成田からもう持っていけない状態でね。で、成田に置いて、コインロッカーに置いてきて、で、向こうでは結局、あの、向こうの舞踊団の、サーベルみたいな感じなんですけどね、それを 結局いただいてね、コルカタの初めの公演の時にいただいて、それを3公演全部使わせていただいたっていうことになりました。はい。
それは持ち帰ることできたんですか？
それは持ち帰ってきましたね。で、あと、そうですね、あの、天皇陛下とか来られてるってことで、うん、デリーのやっぱりこう、なんていうんですか、あの、官庁街のね、ど真ん中は、インドの国旗と日の丸とがこう、ずっと並んでたりとかね、うん。
なるほど。
そういうのは見ました。
じゃあ、まあ、歓迎ムードということです
ね。そうですね。はい。
そうすると、あれですかね、インドにおいて日本に対するその感情ですか、
はい、
そういうのはいい方でしょうか。
そうですね、悪くないと思いますね。うん。
なるほど。
はい。
はい。それで次の質問に進みますけれども、はい、今回のインドの交流で、どのような成果がありましたか、教えていただけますか。
そうですね、あの、割とあの、講演を見ていただいた人には、あの、好反響だったっていうか、あの、うん、素晴らしかった。こう、やっぱり自然なものをね、鳥とかそういうのの動きを模したものとか、そういうのがこう、かわいいし、うん、あの、素朴でいいとかね、そういう意見もらったりして。で、そうですね、うん、あの、国が違ってもみんなこう、一緒だなっていうかね、はじめはやっぱりね、こう、カルチャーショックでね、いろんなものの違いでこうびっくりしたんですけど、こう、長くいるに従って、あの、あ、人間はみんな割と一緒だなと、こう、一生懸命やってたら評価してくれるし、あの、うん、結構どこでも一緒だなっていうのを感じたことが成果ですかね。
ああ、なるほど。そのカルチャーショックっていうのはどんなもんだったんですか？
工事をね、道で工事してても、まあ、あの、なんていうんですか、ガードマンもいないしとか、いきなり工事してるとかね。でやっぱり、野良犬はいっぱいいるし、で、農師もいっぱいいるんですよね。
ああ、でも牛は神様だから食べたりしてる
んですよね。そうですね。うん。
じゃあもう自由に歩いてるわけね。
はい。
じゃちょっと、その牛になんか襲われるとかそういうのはないん
ですか？牛はね、ないですね。で、犬もまあ、ないですね。こう、足とかね、匂い嗅いできたりとかはありますけどね。で、まあ、人々もみんな、こう、道路のお店でこう、なんか買ってご飯食べてたりとかね、朝ご飯食べてたりとか、うん、道でこう散髪、散髪屋さんは基本道ですよね。
ああ、じゃあ店舗じゃないのね、
うん。で、やっぱりこう、うん、あの、路上生活してる人もたくさんいたですしね、うん、そういうのがやっぱり、あの、すごいカルチャーショックでしたね。
ああ、
はい、
なるほどね。まあ、例えばですね、あの、こちらでアイヌ、ビラトリアイヌ文化保存会ではアイヌの舞踊を披露するわけですけども、
はい、
その3カ所で披露したときに、例えば現地 の、
はい、
そのインドのいろいろな民族の人いるんですね、やっぱり。
はい、います。
で、そういう人たちの代わりになんか、あの、踊りを披露
してる。そうですね、あの、同じ、同じ公演者っていうかね、僕たちの後に、どの公演でも、あの、他のグループがね、
あ
の、地元のグループだと思うんですけど、こう、うん、やっぱり一つずつ違うんですよね。リズムも違えば踊りも違うし、割とね、お面をかぶってやったりとかね、そういうのが多いと思うんですけど。
で、それはやっぱりプロでやってる人たちですか？
プロなのか、ね、その公演自体の趣旨がこう、民族芸能みたいなあれなんで、みんながプロでは ないと思うんですよね。でも、
まあ、その保存会みたいな。
そうですね。あの、伝承されてるものをっていう感じ。あとはそのデリーではね、その演歌歌手のチャダさんっていう人はね、あのステージも僕たちの後にあったりしてました。
ああ、なるほど。それはその日本語で話す、
そうです。あの、うん、日本語で、
うん、
日本語の演歌もの曲も出したりしてるんですよね、その人。で、あと吉幾三さんの歌とかね、すごい上手なんですね、面白いです。あのターバン巻いててね。
あ、そうですか。
あの、うん。
それは日本のテレビも出てるからですか？
結構前は出たりしてたようですね。今ね、あの、結構、貿易かなんかでね、
うん、
あの、商売でも成功されてて、で、そういうので忙しいみたいです。すごい、あの、裕福なね、どこです。で、そこにもね、一度お邪魔して、あの、日本、奥さんが日本人の方なんですよね。
うんうんうん、
で、日本料理ご馳走になったり、僕たち団体でね。
あ、なるほど。
はい。
はい、これ最後の質問になるんですけども、関根健二さんにとってアイヌ文化というのはどういうものでしょうか？
アイヌ文化とは、はい、そうですね、うん、僕がね、やっぱり一番興味あるのは、あの、言葉なんですけど、それを 深く学ぶのにも、やっぱり他のこともたくさん、関わりたいと思ってるんですよね。踊りとか、もそうですし、うんうん。で、そうですね、やっぱり生き方の、こう、指針になるというか、うん、自然とどううまく暮らしていけるかっていう、うん、いう知恵がたくさん詰まってるものが、うん、愛の文化だと思っています。
なるほど。まあ、最後にもう一つだけなんですけども、はい、今回、ケンジさんは初めて剣の前を披露、
はいはい、
みんなの前でですね、
はい、
披露したと思うんですけど、はい、その出来栄えはどうだったですか？
出来栄え、自分では分かんないですけどね、まあ、割とね、良かったって言っていただいてるんですけど、あ、そうですか。うん、まあ、そうですね、うん、今まで割とね、この二豚に、猿ではね、やってないですけど、
うん、そうですね、猿が流儀ではね、
まあ、ちょっとですね、まあ、かっこいいんでね、こう やるようにして、子供たちにもね、教えていけたらいいかなって僕は思っています。
はい。本日のお客様は、ビラトリ町二豚にアイヌ教室、子供の部の講師、関根健二さんでした。どうもありがとうございました。
はい。やりたいけれ。
次は特定秘密保護法制定に思うことということで、私 FM ピトアシの編成局長をしております茅野史郎です。実は12月6日にですね、衆議院において内閣不信任案が提案されました。まあ、それは自民党の圧倒的な数によって否決され、12月6日深夜に参議院においてこの特定秘密保護法が強行採決され制定されました。この特定秘密保護法というものに対して、トンコリ奏者、トンコリというのはカラフトアイヌの伝統的な楽器なんですけれども、そのトンコリ奏者でありますアイヌ民族出身のオキさんという方がいます。で、その方が我々アイヌに対して呼びかけがございました。それはどういう呼びかけかといいますと、特定秘密法案に反対するアイヌ歌りということで、ちょっとその文面を紹介させていただきます。6つの海、6つの山を駆け巡ったアイヌの先人たちの教えを今なお伝え、実践している誇り高きアイヌの人、アイヌ人の皆さん、特定秘密保護法が強行採決されようとしています。秘密保護法は何が秘密かわからない。政府の不都合なことはすべて秘密にすることができる。処罰の対象が一般人に及ぶ可能性も高い悪法です。審議も国会のルールも無視、国民の意見も無視、ただひたすら成立に向け暴走する政府を見過ごすわけにはいきません。法律家、科学者、芸術家、映画人、音楽家に続いて、アイヌ人からも反対の意思表示をしたいと思います。政府は6日に強行採決をするつもりです。賛同の締め切りを明日3日とします。時間はあまりありませんが、賛同される方は名前とメールアドをご返信ください。メールアドの公表はありません。また知り合いのアイヌにもこのメールをぜひ回してください。というように、実はこれは沖さんから回ってきたメールです。団体ですけど、特定秘密法案に反対するアイヌ歌り呼びかけ人、オキというふうになっております。それでですね、この問題は、まず、アイヌ民族の立場からこのような声明を出していますけども、私はこの FM ピトアウシ、ミニ FM ラジオの編成局長という立場からですね、いくつか問題点を指摘したいと思います。まずこのマスコミの取材、報道に対するその阻害というのがありますね。例えば特定秘密を漏洩する行為だけではなく、それを知ろうとする行為も特定秘密の取得行為として処罰の対象になります。したがってマスコミの記者、 フリーライター及び研究者などの自由な取材を著しく阻害する恐れがあります。正当な内部告発も著しく萎縮されることになるでしょうと。まあ、実はこれはですね、インターネットの日本弁護士連合会の秘密保護法の問題点はというところを実は私検索しまして、参考にさせていただいているんですけども、まあ、我々、このミニ FM ラジオといえどもですね、FM ワイワイさんとは同時放送でしておりますし、恵庭市の FM いいにわさん、そして帯広の FM ウィングさんとも、この放送を共有してですね、発信してもらっているという関係で、我々もこれは見過ごすことができない。まあ、いろいろな、よく知る権利という言葉で表現されますが、我々国民はですね、政府及びいろいろな機関が何をやろうとしているのか、それをやっぱり我々がきちっとそれを明かして、一般の人たちに伝える義務というものがあると思うんですね。ですからそういう意味において、これはやっぱりマスコミの取材、報道の自由などが侵害される恐れがあると。知る権利も著しく制限されると。そういう点においてこれは非常に問題があると私は考えております。まあその他いろいろな立場によって、問題点を指摘することはできると思うんですけれども、この法律が制定されたことによって、日本がですね、極端に例えば戦争に走ってしまうとか、そういうようなことにならないことを、やっぱり我々国民は目を光らせてですね、チェックしなきゃいけないと思うんですね。今、自民党が圧倒的なその数の力によって、好き勝手にしてはいけないと私は考えています。で、特に、その憲法第9条の戦争の放棄であるとか、そういう平和主義というようなことを、数の力によって変えようとするそういう動きを感じられますので、まあ、その点は十分監視していきたいとこのように考えております、私 FM ピカシュの編成局長という立場で特定秘密保護法制定に思うことということでお話をさせていただきました。
かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長のかやのしげるさんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成した、アイヌ伝統文化資料コンテンツを、資料館公式ホームページで公開しております。かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館でご検索ください。
第17回アイヌ語弁論大会、イタカンローでのアイヌ語弁論の発表をお聞きいただきます。タイトルは、アイヌイタケラマス、アイヌ語が好きという題で、語りは木村里乃さんです。ビラトリ高等学校2年生です。録音は10月19日、北海道大学クラーク会館にて、録音したものです。それではお聞きください。
それでは続いて2番目の発表は、ビラトリ町からお越しの木村里乃さんです。発表は、アイヌイタク・エラマス、アイヌ語大好きです。それではよろしくお願いします。
神谷なくね、違うというわけです。
は、つむらりのセコロクレヘア。ビラトリ高等学校さ、スパ、カンルエネ。サント、アイヌイタス、マスケラマンは、アイヌイタス、エウンマスキュアエムルエネ、や、スエルスイナー。サウチ、コアパマカ、アイヌイタス教室、セカッタラクラス、ウンパラパは、ポーンのアイヌイタス、スエヤスタイルエネ。次の、ポンカムユからヘネ、カムユからヘネ。ネス、ゼ、ネス、キクネス、イワンペ、アラワンペ、ペサンペ、ヒネペサンペ、ワンペ、ケラマン。ポチキのケラマンペ、ポンカムユから、スエルスイナー。サントイキナカ、ボンケルナシ、ピラピラトル、ジララチュー、ラチュー、チュー、ピシカンチャー、ケレレル、ポーテンペ、カラカラチッチ。アイヌイタス教室、セカッタラクラス、ウンカラパは、アイヌイタス、イサイカスケ、ソーンとゲルチャクティクは、アイヌイタス、アイヌバカシヌ。アイヌイタス教室、セカッタラクラス、ウンソムカラパは、ソーンのシランは、スネアンタキネズ、親と子のアイヌ語教室、ウンウツラのハイアンノーン、セコロハミランバクス、カミカ、カラパルスリ、ネ、教室オッタ、クヨロ、ウエネ。全教室を打った、イバカシルクル、ハヤノシロウニーパ、アイヌイタス、イサイカシケ、アスカリゴガンパシケ、ウネバカシヌ、アラワンと打ったアラスイ、アイヌイタス、ホローンのアウネバカシヌ。スズズカにパテスともね、アラワニウスネは、アイヌイタス、アウネバカシヌ、アイヌイタス、ソーンのセルジャスティクは、アイヌイタス、アウネバカシヌルでね。全教室を打った、チネ、ポンカムユから、シネ、カムユから、シネ、ケラマン、イケ、スイス、クエスニクラブ。サントウシラトウシラクエ、カネホロペル、トミカムイ、宇宙、宇宙、ネワーペ、カンタカムイ、エランボ、リゼンクス、ジュンケナス、ケナスケセ、オテレケ、シュニポー、スイパー、レラポー、ウェノエ、シュワシクルカエ、リタイキ、トンコタヌ、パポポポポ。リスナーイルモーシニ、リスナチヌカンルスイリスナシネアントダリスナシシリムカリスナテスラシリスナカエハサイケリスナスズニタイリスナホサオチュレリスナケネニタイリスナホマコチュレリスナカエハサイネリスナポロゴタンアンリスナコジャンノスキタリスナモジリコラジリスナポロジリセアンリスナコタンコロフルリスナチセネルエネリスナコタンコロフルリスナポコアナスネリスナイルイケコロアンリスナマスネポコリスナイセセコロアンリスナコタンコロクルリスナエレイリサギリスナカムイアカギナリスナホリパクセコロリスナハベアナコロカリスナネココリスナエレイリサギリスナカムイアナスネリスナトモイルイケリスナエネリタキリスナエネリキコロリスナツルシワッカリスナキニシコトロリスナエチスエリスナネマスネコリスナペドッタランバリスナ
はい、今ですね、木村里乃さんが語ったアイヌ語弁論、あのアイヌイタクケラマス、アイヌ語が、まあ、大好きというふうになってますが、本当の意味はアイヌ語が好きですという意味ですね。日本語の文を紹介させていただきます。私はビラトリ町から来ました木村里乃です。ビラトリ高校2年生です。今日は今まで自分がどのようにアイヌ語を覚えて、それについてどう思っているかをお話ししたいと思います。二部谷に私は生まれ、アイヌ語教室子供の部へ通い、少しアイヌ語を話すことができます。最初に早口言葉やカムイユカラ、これは信用というものですけども、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ等を覚えました。初めて覚えた早口言葉を言ってみたいと思います。まあ、これは半吐息中というやつですけども、これは意味がありませんので省略します。続きまして、アイヌ語教室子供の部に入り、基礎的なアイヌ語を楽しく学ぶことができました。アイヌ語教室を辞めて少し経ったある日、母から一緒に親と子のアイヌ語教室に参加してみないかと言われ、私は行きたいと思い参加してみました。そこで基礎的なことから今までよりも難しいアイヌ語を講師の茅野史郎さんに週に1回教えてもらうことができて、とても勉強になっています。私たち親子も含めて7人でアイヌ語を習っていて、みんな楽しく学んでいます。親と子のアイヌ語教室で覚えた早口言葉を一つと、カムイユカラを言います。早口言葉の方はですね、タントオシラトオシラトイエというやつをありましたが、これも意味がありませんので省略します。もう一つ、カムイユカラはカンナカムイ。これは竜神、竜の神様のお話なんですけれども、竜神が来た時には、きちっと、竜神がいらした時には、アイヌの村では、研ぎ物、これは刃物ですね。刃物の研ぎ物であるとか、ござ編みをやめて、しているんですよというお話です。で、これもちょっと一部省略いたします。で、弁論の方に移りますが、私はこの親と子のアイヌ語教室へ通うようになってからアイヌ語が大好きになりました。私は一時期自分がアイヌ語教室へ通っていることや、アイヌ語を話せることが恥ずかしいと思っていた時期もありました。ですが、今は自分がアイヌ語を話せることがとても誇らしく思っています。これからもずっとずっとアイヌ語を話していきたいと心から思うし、早口言葉やアイヌ語の風習など、今まで自分が教わってきたことを大切にしていきたいです。そしてアイヌの人の心や言葉は絶対になくなってほしくないと思います。私はアイヌの人の心と、アイヌ語を話すことができる自分が大好きです。
これで私の話はおしまいです。ありがとうございましたという内容ですが、この木村里乃さんはですね、このアイヌ語弁論大会において、大人の部の部でですね、優秀賞という賞をいただいております。木村里乃さん、本当におめでとうございます。第152回目の最後のコーナーとなります。今日のお送りしましたこの FM ピカウシの内容ですけれども、地域のニュースですとか、アラさんと私でワイワイガイガイのコーナーなどをお送りして、あとインタビューコーナー、特定秘密保護法制定に思うことということで私がちょっと解説をさせていただきましたが、それと第17回アイヌ語弁論大会で、優秀賞を受賞した木村里乃さんのアイヌイタケラマス、アイヌ語が好きという弁論を聞いていただきました。このアイヌ語のを交えた放送 FM ピカウシは今回でですね152回目ということであります。もう丸12年を超えて年を明けると13年になるということで、来年も続けてやっていきたいとこのように考えております。はい、それでは FM ピカウシからのお知らせをアラさんからしていただきます。アラさん、どうぞ。
はい、FM ピカウシからのお知らせです。 FM ピカウシ、 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは77.8MHz で同時放送をしています。また、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には、録音により、帯広市の FM ウィング 76.1MHz で、第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM E にまでは、毎週土曜日に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしています。ホームページから電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101北海道猿郡ビラトリ町二部谷子供図書館宛て、 FM ピカウシまでお寄せください。
はい、 FM ピカウシ第152回目の放送もお別れとなります。リスナーの皆様、良いお年をお迎えください。次回は来年の1月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけです。